んばんは。ラジオ沼カエルさんです。前回に引き続いて西巣鴨で今行われている雨や乗水さんの構成の私の姿の話をしようと思うんですけども、前回同様まだ見てないけど今から見ようっていう人は内容のことを話しますので、見てからお聞きになるといいと思います。じゃあちょっと間を置いてちょっとしてから話しますね。はい、月日の経つのは恐ろしいもので、僕もあんまり前から記憶力はあんまり良くないんですけど、あんなにあんなにというか、その行った当日ね、行った当日ずーっと覚えてたんですけど、その雨屋さんのその私の姿の一番最初に掲げられてた言葉を僕フルコーラスじゃないよフレーズ全部覚えてたのに、今綺麗さっぱり出てこないんですよ。もうあかんな、年は恐ろしいな。本当に出てこないね。ぼんやりとしたイメージでしか思い出せない。ただ僕はそんなこともあろうかと、なんていうかな、絶対忘れるかもしれないと思ってたので、二つの言葉を、その日かな、翌日か翌々日のツイッターに書いたんです。で、それは、材木という言葉と十字架という言葉です。で、僕は、この、インスタレーションの内容をどんどん忘れつつあるのに、日々考えることがあるのは、この材木と十字架っていう二つのことに支えられているからだと思うんですけど、僕、もう背から、一つ一つの家で何があったかってたどるのを、ちょっとここから先やめて、もっと、こう、ところどころ、ふっと出てくる、もう断片のことだけ話しながら、そこから考えを広げていきますけど、なぜか、アミヤさんの書きつけたであろう、てかプリントアウトしたであろう、紙にあるメッセージには、明らかに神様と思わせる、あるいは神様に会った人と思わせる人々が登場する。ところが、そこでやり取りされている、あるいはそこで誰かが背負うものは、僕のおぼろげな記憶では、十字架ではなくて材木なんです。僕その材木っていう言葉をどの段階で見たかも忘れてしまったんだけど、一番目の家か二番目の家だったと思うんですけど、とにかくその材木っていうのをすごい考えたんですね。で、なんで、こういう時に、僕は、こう考えるんです。忘れてしまったものを、が問題というよりは、僕はすごく忘れっぽいんだけど、その材木っていう言葉がなんで自分の頭の中に残ったんだろうっていうことを考えるんですね。で、それは多分こうなんですね。穴を掘っている、その穴というのが、ものすごくこう物に見えたんですね。まあ、穴ぼこっていうのは空虚のはずなのに、その、なんていうんやろう、その穴ぼこのヘリから強烈に物の感じ。これは、その記号としての、なんていうんやろう、ドーナツの穴みたいな記号としての穴じゃなくて、本当に 土を掘った跡なんだ。そしてそれが証拠に、もう土、あるいはその土に埋まってた雑草の草々の、断面がそこにものすごい生々しく現れている。これも徹底的に土やなと思ってね。で、その、これは穴であると同時に土なんだっていう感触と、その、これは十字架じゃなくて材木なんだっていう感触が、材木というのはテキストに出てきた言葉ですけども、すごくピタッとこう、不調のようにこう、合わさったんですね、僕の頭の中で。というか、その、まあ、体感したと言ってもいいと思うんですけども。で、俗に十字架を背負う、十字架を背負うって言いますけども、その十字架というのは、後から、つまり、その十字架を背負ってる人を見た人が、その、なんていうかな、クロスという形で、それを見出したんですよね。一人の人間が、手を広げている、手を広げさせられている、そして足を揃えて、貼り付けられている。その貼り付けられている情景を見たときに、クロス、つまりそれはこう、なんていうかな、一人の人間が何かを昇華されてるんじゃなくて、こう、ある印にさせられてる。あるものとあるものが交差するという形に読み取らせられている。読み取らせようとさせられている。それが十字架と言ったり、クロスと言ったりすることの含義だと思うんですけども、一人の人間をあるもの、ある直線とある直線がクロスするものとして見出そうとする。で、僕は、その材木という言葉を聞いたときに、それとは全く反対のある方向に気づいたというか、気づかされたんですね。それは、その十字架を背負っている人を見る立場ではなくて、実際にそれを負わされて、まあ、最後は貼り付けにされるとしても、歩かされているということ。その時に、つまり自分の手に手を広げさせられて、でそれを負わされて歩いている時に、それはもう徹底的に重たい木だったんだろうなと思うんですね。僕は重たい木であった。自分が印になるというような、なんと言うんだろう、見通しなどなく、ひたすら重たい木であっただろうと思うんですよね。で、なぜ自分はそんな木を、材木ですね、木というかも、材木、材木っていう言葉ってすごいですね。なんでその材木を処和されるんだろう。わからないけどね。という感覚と、それから、穴を掘るときには当然その穴から土を掘り出さなければいけない。その土はどこに行くんだろう。そしてそれは、なぜ、何のために、その穴からどこかに移動させられなければいけないのか。っていう感覚が、これまたピタッと一致したんですね。それで僕は、その材木という言葉を見てから、その私の姿っていう、ものを、途中、また途中でしたけども、なんかこう、材木と土で考えるといいのかな。あるいはその材木を背負うということ、あるいは土を運ぶということと思って、これは見たらいいんじゃなかろうかと というか、そういう構えでこれから、見ていこうと思ったんですね。これはだから、解釈というよりは、構えと言った方がいいと思います。ああ、これは何かをこう、なんていうんだろう。しょうように、しかもその、しょうものが、プレゼントだとか、なんていうんだろうな。そういう、こう、役に立つもんじゃなくて、しかもそれを運ぶということが、何かの見通しがあるんじゃなくて、強いて言えば、その材木はやがて自分を掲げるだろう、貼り付けにするだろう、貼り付けの形にするだろうっていう見通しぐらいしかない。絶望的な見通しですね。この、まあ、そこをゴールにするならば絶望的見通しですね。でも、どうも、なんだろうな。そういうゴールのために材木って背負ってしまうんじゃないんですよね、多分。ない。なんかもっと、もっと日々のことのような気がするんですね、僕は。材木に近いのは。なんやろう、材木に近いもの。僕もこの話を見通しなしに始めてるからね。ほんまに見通しなしに始めてるから。ここで今論理的に、言えない。っていう時間がやってきましたね。なんやろ、材木を運ぶっていうことに一番近い行為、あるいは土を運ぶっていうことに一番近い行為。僕、私の姿を見てるときに、かすかですけども、それは多分こういうことに近いんじゃないかっていうのが、かすかに見えてたような気がするんですけど、またわからなくなりましたね、今喋ってるうちに。なんでやろう。なんでやろう。面白いな。あの作品を目の前で見てるときに、いくつかのことがパッパッパッパッとこう、つながって、それがこう、星座のように、空に浮かぶ星座のようにね、星と星との間には何ら関係がないけど、僕がそこに星座を見出した時のように、こう、あ、よし、材木と土は、背負うもんだっていうのが、ちょうど、あれはオオクマ座だって、あれはオリオン座だって思うのと同じように、分かった気がしたんですけどね。また見えなくなりましたね。なんでやろう。多分この語りの順序が違ったよね。今日のように話し出すと、材木と土のことは多分わからない。材木と土が対応してるってことはわかるんだけど、じゃあなんで材木と土が、いや、なぜ材木はを背負ってしまうのか、なんで土を運んでしまうのか、なぜというよりは、材木は運んでしまうし、あ、材木は背負ってしまうし、土は運んでしまうんだけど、それってどういうことなのということやねんな。そこで多分キーになってんのは、自分だけじゃなくて誰かなんですよね。例えば誰かに材木を背負わせること、あるいは自分がふとした弾みに誰かのためにというよりは、雪がかり上と言った方がいいですかね。雪がかり上、そこには他人は介在してるんですけども、その誰かにものすごい頼まれてというよりは、雪がかり上その材木を背負ってどこかに行くことになった。 それは、誰かの感情、情動かな。誰かの情動が、あるいは誰かの情動、誰か一人ではなくて、何人かの情動でもいいです。が、によって、この材木を、消費として、私は、その社会の中で、生き延びる術を得たと言ってもいいのかな。近いけどちょっと違うかもしれへん。だいぶ、材料は揃ったと思うんです。材木、土、他人。これだけの材料はあるはずなんですけども。これは多分簡単に解けへんな、この問題。私の姿っていう作品はすごく長く考える必要があるとか、長く考える作品だと思うんですけど、その一つはね、こうやって喋っててもね、パッとイーゴールが簡単に見つからへんねんね。僕、このラジオ沼って結構、何回もやってて、喋り始まると、10分でも30分でも、とにかくあるところで、あ、なんかこの話全体のオチというかね、収めどころが見つかるなって気がいつもするんですけど、今日は珍しくそんな気が全然しないね。全然しない。よし、わかった。これね、また別の始め方をしています。その私の姿を語るときに多分違う始め方があるはずで、そこから始めたらもっと違う感じになるかもしれない。解決するかどうかともかくね。よし、今日は、あるところから歩き始めたら、ああ、ここでとりあえず行き止まった。でもそれは、なんていうか、行き止まったってこと自体は悪いことじゃなくて、とりあえず行き止まりを見た。ちょうど穴を見るようにね。穴を見るように、行き止まりを見たっていうことは、多分悪いことじゃないような気がする。それじゃあまた。